外食の達人になる30の方法。その1、外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになる。あなたの予定表に外食の予定はありますか？手帳やカレンダーを見て外食の予定があるか確認してみてください。すでにあるなら素晴らしい。あなたはきっとすでに待ち遠しい気持ちを抱きながら心を躍らせているでしょう。楽しみの待つ未来に目をキラキラ輝かせワクワクした日々を送っているに違いありません。もしないならぜひ外食の予定を立ててみませんか？もちろん外食の予定は必須ではありません。なくてもそれはそれで不便はないでしょう。自炊したりコンビニでお弁当を買ったりしてお腹を満たせば済ませられるでしょう。その時の気分に任せて行き当たりばったりで外食を楽しむのも悪くありません。しかし外食の予定はないよりあった方がいいものです。外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになるからです。外食の予定イコール未来の希望。外食は機会がないといかないものです。いつか行こう、気が向いたら行こうという気分任せの姿勢ではなかなか行きません。行きたいけどお金がないからやめておこう、行きたいけどまた今度にしようとなるのが定番パターンです。お金がかかったり移動が伴ったりするためなかなか思い越しが上がらず後回しにしてしまいます。必須イベントというわけではないため自然と優先度が下がります。気づけば最近ずっと外食をしていないという状況になっているのです。だからこそあえて外食の予定を立てるのです。手帳やカレンダーに書き込むと予定が見える形になります。この日に外食に行くというアクションが明確になる。予定を立てた瞬間から未来に希望が生まれ自然と心が躍り始めます。この日に外食をするのだから頑張っておこう。外食がご褒美としての役目を果たし集中力やモチベーションのアップにつながります。大変なことがあっても外食の予定を遅らせるわけにはいかないと思えば底力は湧いてきます。気分に任せて外食をするのも悪くありませんが、計画的に外食をするのはもっといい。人生を楽しむなら 100% で終わりではありません。一度しかない人生ですから 200% や 300% を目指して楽しんでいきましょう。積極的に人生を生きるためにもぜひ外食の予定を立て手帳やカレンダーに書き込みましょう。外食の予定を立てることは積極的に人生を楽しむことになるのです。外食の予定を立てて積極的に人生を楽しむ。外食の達人になる30の方法。その2、今度行ってみようと思ったお店に行ってみよう。気になるお店を見つけたとき、今度行ってみようと思うことがあるでしょう。あ、ここに新しいお店がある。なんだか良さそう。今度行ってみよう。新しいお店を見つけ、料理や雰囲気が良さそうなら今度行ってみようと思うでしょう。気になるお店を見つけたものの、その時は時間に余裕がなくてタイミングが悪い時があります。行きたくても行けず後回しにすることがあるものです。今度行ってみようと小さく決意して別の機会に回すことがあるでしょう。日常でよくあることであり、別に悪いことではありません。しかし、問題なのはここからです。今度行ってみようと思ったままほったらかしになっていることが少なくありません。気持ちが冷めるのは早い。人の記憶は忘れやすい。その時は行ってみたいと思っていても時間が経つと気持ちも冷めてきます。だんだん記憶からも消えます。気づけばすっかり忘れていたということが少なくありません。いわばほったらかしの状態です。今度行ってみようと思ったお店に行ってみよう。後回しにしないことです。いつか行こうと思っているといつまで経っても行動できません。今は都合が悪いと後回しにしていると再び忘れることになるでしょう。同じことを繰り返してしまい、いつまで経っても行かなくなります。今度行ってみようと思ったまま行かないでいるお店はありませんか？心当たりがあれば今こそアクションを起こす時です。こういう機会でもなければなかなか行きません。今度行ってみようと思ったお店に行ってみましょう。今度と今に変えるだけです。忘れかけていた願望を思い出し、冷めていた気持ちを再燃させてください。保留中のアクションを再開させてください。今は気持ちが冷めていて行きたいと思わない。そう思うかもしれませんが、ここで安易に諦めないことです。以前熱い気持ちになったのは事実です。今は気持ちが冷めていても実際そこに行けば熱い気持ちが蘇ってくるでしょう。現地に行けばそうそうこの雰囲気だったねと思い出し、心のときめきを感じるはずです。少し距離が離れていても気になるお店なら行ってみる価値があります。そこにはきっと新しい刺激と出会いが待っているでしょう。今度行ってみようと思ったお店に行くことも夢を叶えることの一つです。今度行ってみようと思ったお店を思い出して今こそ行ってみる。外食の達人になる30の方法。その3、外食は財布と時間に余裕があるに越したことはない。ただし悩まないで楽しめる。外食は財布と時間に余裕があった方が楽しめます。飲食店で食事をするからにはある程度お金がかかるのは当然です。注文してから料理を作ることになるので食事を待つ時間もかかるでしょう。フルコースであればさらに時間がかかります。一品ずつ登場するので食べ終わるまでに1時間以上はかかると見積もっていいでしょう。外食を楽しむなら財布と時間に余裕があるに越したことはありません。では財布と時間に余裕がないと外食を楽しめないのかというとそうではありません。なければないで楽しめます。外食は財布と時間に余裕がなくても楽しめる。外食は財布と時間に余裕がなくても楽しめます。例えばファストフードです。ファストフードもれっきとした外食です。注文してすぐ料理が出てきます。待ち時間が1分未満になることも珍しくありません。牛丼系バーガー系のファストフードに抵抗があるなら回転寿司はいかがでしょうか。寿司はリッチなイメージがあってお金がかかりそうですが、そうとは限りません。安いネタを選べばいいことです。もちろん選択肢は少なくなりますが、新鮮で美味しいネタをいただけることに変わりありません。時間が経過してネタの鮮度が落ちているなら注文すればいいことです。その場ですぐ作ってくれ新鮮なネタをいただけます。ちょっと小腹を満たす程度ならワンコインで済ませられるでしょう。忘れがちなのはカフェの存在です。カフェで軽食を楽しむことも外食の一つです。街中の至る所に点在しているので都合のいい時に利用できます。カフェにはおしゃれでリラックスした空間が広がっていて、ちょっとした夢の世界を楽しめます。美味しい飲み物をいただきながら美味しいフードを頬張ればリッチな時間を楽しめるでしょう。時間やお金がなければ何々の楽しみ方をする。外食は諦めないでください。お金がないから外食できない、時間がないから外食できないは誤った思い込みです。外食には財布と時間が必要に思いますが、なければないで楽しめます。お金も時間もなくてもそれ相応の外食を楽しめばいいのです。私たちは幸い外食産業が発達した時代を生きています。世の中にはファストフードから高級レストランまで様々な飲食店が溢れています。星の数ほど多くの選択肢があるので自分の都合に合わせて選べます。自分の予算や時間に応じた外食を楽しめばいいことです。時間やお金がなければ何々の楽しみ方をする。外食の達人になる30の方法。その4、お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら本当はそこに行きたいということ。気になるお店があって近くまでやってきました。お腹も程よく空いています。どうしようかな、入ろうかな、まあいいか、なかなか踏ん切りがつかない。お店に入ろうかと迷いつつ目前にして結局見送ることにしました。お店の前を通り過ぎ次のことに頭を切り替えようとしました。ところがここで不思議なことが起こります。お店の前を通り過ぎたにもかかわらず頭から離れない。100メートル歩いて離れても頭から離れない。300メートル離れても500メートル離れても頭から離れない。もしそんなことがあればやるべきことはただ一つです。引き返してそのお店に行きましょう。本当はそこに行きたいということだからです。頭から離れないのは本当は行きたい証拠。通り過ぎれば普通はそのまま忘れます。通り過ぎても頭から離れないということは心の奥ではそのお店に行きたいと思っている証拠です。自分の心の本音に気づくことです。お腹の虫が食べたいよと叫んでいます。自分では普通に感じていてもお店のことが頭から離れないことが証拠です。 お店を通り過ぎたままにしておくと、やっぱりあの時入っておくべきだったと後悔するでしょう。気になるものは気になる。外食をするのにいちいち理由を考えないでください。お店は気軽に入るところです。お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返して入る。お店の前を通り過ぎても頭から離れないならやるべきことは一つです。引き返してそのお店に行きましょう。変な行動かな、かっこ悪いかなと思う心配はありません。引き返すことを恥ずかしがらないでください。単なる行動の修正です。後になって考えが変わり行動を改めるのはよくあることです。人間ですから誰でも気の迷いはあります。むしろ自分の本心に気づけただけでもよかったと思うことです。引き返す距離が長くなるのは好都合。引き返す距離が少々長くなってもいいのです。300メートルでも500メートルでも引き返すことです。考えようによっては引き返す距離が長いのは好都合です。食事前の仮運動です。お腹を空かせてから食べるのが特に美味しい。ちょっと体を動かしておけば空腹感も増してますます外食を楽しめます。お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返して入る。外食の達人になる30の方法。その後、お店の外観も外食の楽しみの一つ。お店に入る前、まず外観を眺めましょう。きちんとお店の外観を見ていますか？お店が視界に入るやいなや飛び込むようにすぐ入店していないでしょうか？お店の中や料理を見て楽しむことはあっても、お店の外観を見て楽しむことは忘れがちです。見るとしても一瞬ちらっと見る程度ではないでしょうか？早く中に入ることばかり考えていて、入り口しか見ていないことが少なくありません。もちろん入り口も外観の一つですが、一部にすぎません。少し引いた位置に立って、お店全体の外観を眺めてみましょう。お店によっては雰囲気作りの一環として外観に力を入れているところも少なくありません。外観を整えることにも手間とお金がかかります。お店のアピールポイントの一つですから、しっかり見て楽しみましょう。料理をいただく際は料理の外観を楽しむことから始めるように、入店の際もお店の外観を楽しむことから始めましょう。外食はお店の外観を楽しむところから始まっている。まずしっかり看板を見ましょう。お金のかかっている看板も少なくありません。大きなロゴがあったり味わい深い字だったりです。のれんがあるならきちんとのれんを見ましょう。老舗の和食店であれば味わい深いのれんが使われていることが多く、歴史や文化を感じさせます。窓に装飾が施されていたり、お店の周りに花壇があったり、綺麗な花が咲いていたりするかもしれません。普通のコンクリート壁ではなく、可愛い絵が描かれていたり、ユニークな色の電気が流れていたりします。お店の前にディスプレイがあればしっかり注目です。ポスター、ショーケース、スタンドパネルセット。ディスプレイに力を入れているお店も少なくありません。料理を陳列したショーケースをしっかり見ましょう。お店の店頭には本日のおすすめが掲げられていることもあります。季節に合わせて外観の演出を変えるお店もあります。紅葉シーズンには木の葉の装飾がされたり、クリスマスシーズンにはイルミネーションの装飾がされたりです。戸建てではなくテナントのお店で外観らしい外観がないなら、せめて入り口だけでも見て楽しみましょう。お店の外観を楽しむと入る前にワクワクできます。さあこれからお店に入るぞという気持ちが高ぶってきます。コース料理は前菜から始まるように、外食も外観から始まります。外食はお店の外観を楽しむところから始まっているのです。お店に入る前、まずきちんと外観を楽しむ。外食の達人になる30の方法。その6。まあこの料理でいいかと考えるのではない。よし、この料理に決めたと考えるのだ。外食で大切な場面の一つ。それは料理を決める瞬間です。メニューを眺めながら吟味した結果、食べる料理を決める場面があるでしょう。何気ない瞬間ですが、実は外食のテンションに関わるポイントです。まあこの料理でいいかと考えていませんか？普通に決めているように思いますが、素晴らしいとは言い難い。決断に勢いがありません。気持ちに中途半端なところがあり、積極性が足りません。決めさえすればいいとなっています。弱々しい決め方は良くありません。料理を決める瞬間は一瞬ですが、だからこそ大切です。料理を決める瞬間は外食の流れを決める瞬間です。弱々しい気持ちで注文すると外食の楽しみも半減します。料理を決めるときはもっとポジティブに力強くいきましょう。まあこの料理でいいかと考えるのではありません。よし、この料理に決めたと考えるのです。決断の瞬間は力強く意気込む。料理を決める瞬間はよし、この料理に決めたと考えましょう。心の中で声を出してください。ぐっと力強く決断してください。心の中であればどれだけ大声であっても周りの迷惑になりません。一人で外食するときでも、みんなで外食するときでも、心だけは同じです。はっきり生きることがポイントです。生きることで覇気が生まれ、意気込みが強くなります。意気込むことで料理の期待がぐっと高まって、ワクワク感がアップします。料理が来るまでの時間をニコニコしながら待てるようになります。その料理に向けて心の準備が始まり、味覚が研ぎ澄まされていきます。料理が出てきたとき、ああ美味しそうと感動がアップするのです。決断の瞬間はポジティブに力強くです。力強い決断が外食を素晴らしくするのです。料理を決めるときは、まあこの料理でいいかではなく、よしこの料理に決めたと考える。外食の達人になる30の方法。その7。注文するときはきちんと料理名を言い切る。お店で注文の際、ざっくりした言い方をしていませんか？これでこの赤いやつ、このパスタでお願いします。心当たりがあれば要注意です。もちろん注文は問題なくできるでしょう。指を差しながら言えば店員さんも一緒に見て確認できます。しかしここは要チェックポイントです。あまり褒められることではありません。まず注文した本人が損をします。ざっくりした言い方をすると食べている料理名をきちんと意識できません。肝心の料理名が思い出せない。食べている最中、料理名は何だっけとなります。メニューを取り出してとあたふたすることになります。息がないと注文間違いの原因にもなります。メニューには似た名前の料理が並んでいることも少なくありません。注文内容がはっきり伝わらず間違った注文をしてしまうかもしれません。指を差しながら注文したとしても店員さんに間違いをされる可能性もあります。外食では料理名も味わいの一つです。料理名がわからないまま食べていては味わいが半減します。注文するときにはきちんと料理名を言い切る。注文するときにはきちんと料理名を言い切りましょう。ハキハキした声で料理名を最初から最後まで言い切りましょう。最後まではっきり言い切ることでこれを注文したとなります。しっかり意識できてきちんと頭に入れます。声に出すことで自分の声を自分の耳で聞くことになって、反芻効果が生まれ、しっかり記憶されます。覚えやすくなって忘れにくくなります。きちんと言い切ることは店員さんに敬意を払うことにもつながります。言いにくい料理名でも最後まで言い切る。発音しにくい料理名もあるでしょう。ラタトゥイユ、シュークルート、ビーフストロガノフ。舌を噛んでしまいそうな料理名でもゆっくり発音すれば大丈夫です。声に出すのが恥ずかしい料理名であっても、やはりきちんと声に出して注文しましょう。特に注意したいのは長い料理名の時です。長々した料理名は全て発音するのが億劫なので、省略した言い方をしやすいもの。例えばナスとソーセージとベーコンのトマトソースパスタの場合、トマトソースパスタと省略するといったケースです。料理名を省略しても指を差しながら言えば注文は通じるでしょうが、やはりよくありません。同じように食べている最中、この料理名は何だってとなります。省略して言うと省略した料理名で覚えてしまい、正式名称がわからなくなります。注文とは宣言。きちんと料理名を声に出して言うことは注文の伝えるだけではありません。注文とは宣言です。私は今からこれを食べますという宣言になります。宣言ですから、料理名が短かろうと長かろうときちんと言い切ることが大切です。 先生文を読み上げているようなつもりになってください。食に対する覚悟が決まり、よりしっかり味わえるようになります。自分は今〇〇を食べていると自覚しながら料理を楽しめます。料理名を言い切って注文することを心がけましょう。長い料理名でもきちんと声に出して言い切って注文する。外食の達人になる30の方法。その8、美味しいものを食べに行こうは言われるものではなく言うもの。最近誰かに美味しいものを食べに行こうと言いましたか？言われたかどうかではありません。言ったかどうかです。最近誰にも言っていない。こちらから誘うことはない。言われることはあってもなかなか自分から言うことはない。日頃からよく誘っている人もいるでしょうが、すべての人がその限りではありません。冷静に振り返ってみると、意外とこちらから誘うことが少ない人も多いのではないでしょうか。全く誘うことがない人もいるかもしれません。心当たりがあれば要注意です。美味しいものを食べに行こうは言われるものではありません。こちらから言うものです。美味しいものを食べに行こうは言われるものではなく言うもの。受け身の姿勢になるのではなく積極的な姿勢になることです。仲良くなるチャンスを作るということです。どんどん自分から誘いましょう。誘われるのを待つのではなく自分から誘ってください。親しい人に美味しいものを食べに行こうというだけです。相手はパッと明るい表情になってくれ、喜んでうなずいてくれるでしょう。相手は密かにあなたが誘ってくれるのを待っています。待っていましたと言わんばかりのリアクションをしてくれるに違いありません。一人で外食をするのも有意義ですが、誰かと外食をするのも有意義です。一緒に美味しい食事を楽しめば共通体験となってお互いの仲が深まります。自分の力で仲良くなるチャンスを作り出したことになります。仲良くなることを自然任せではなく自発的に作り出せます。こちらから食事に誘えばいいだけです。美味しいものというフレーズがポイント。普通に食べに行こう、食事に行こうというのもいいですが、ここに工夫の余地があります。美味しいものというキーワードを使ってください。美味しいものを食べに行こうというセリフはぐいぐい食欲をかき立てます。自然と頭に美味しい食べ物のイメージが浮かんで食べに行きたい気持ちに拍車がかかるでしょう。食欲をそそられた相手は喜んでうなずき快諾してくれるに違いありません。しかし友人だけでなく気になる異性に声をかけるときも効果的です。じっと待っているだけではいけません。美味しいものを食べに行こうと言われる側にならないことです。これからは美味しいものを食べに行こうという側になりましょう。アクティブな行動を心がけ未来を切り開いてください。美味しいものを食べに行こうは言われるものではなく言うものです。あなたの外食ストーリーは自分の力で作り出していきましょう。美味しいものを食べに行こうは言われるのを待つのではなく、こちらからどんどん行っていく。外食の達人になる30の方法。その9、メニューの裏側を見る癖は食の可能性を広げる癖。外食に行くとメニュー表があります。メニューの一覧は表側だけでなく裏側にも書かれていることがあります。表側だけを見てこれが全てと思って満足すると裏側に書かれているメニューに気づけません。気づけないと注文もできません。素晴らしい料理はメニューの裏側に書かれていることもあります。料理を注文し終わってから裏側にもメニューがあることに気づいて、こんな料理があったのと思うことがあります。メニューの裏側に美味しそうな料理が書かれていることも少なくありません。注文を終えてから気づいても手遅れになることが多い。もっと早く気づけばよかった、きちんと裏側を見ておけばよかったと悔しがることになるでしょう。お店としても隠しているわけではありませんが、なかなか気づきにくいのが難点です。メニューの裏側を見る癖。大切なことはメニューの裏側を見る癖です。これは癖にするしかありません。店員さんが裏側もご覧くださいと言ってくれるとは限りません。むしろ言ってくれないことの方が多いでしょう。日頃から意識して癖にしておきましょう。ちょっとした癖ですが、気づく気づかないを左右する大事な癖です。一通り表側を見たらそのままメニューをひっくり返すだけです。メニューの裏側を見る癖をつければ素晴らしい料理にも気づきやすくなります。あなたの人生を変える料理はメニューの裏側にあるかもしれません。メニューの裏側を見る癖は食の可能性を広げる癖です。メニューの裏側を見る癖をつける。外食の達人になる30の方法。その10、どれだけ素晴らしい料理もトイレを我慢していると集中できない。外食の際トイレを行くタイミングに注意が必要です。たかがトイレと思いますが、外食の楽しみに関係するポイントの一つです。トイレは行きたくなった時に行けばいい。トイレのタイミングなんて適当でいいだろう。そう思うかもしれませんが、意外と停止できません。食事中にトイレに行きたくなった時どうなるでしょうか。目の前の料理よりトイレのことで頭がいっぱいになるでしょう。股間の圧迫感が気になってもぞもぞせずにはいられず、落ち着こうにも落ち着きません。火や汗をかいたり表情がぎこちなくなったりしていることはありません。生理現象は我慢すれば自然と解消されるものではありません。むしろ我慢すればするほど悪化していきます。食事中に離席すると食事を一時中断することになります。温かい料理なら冷めてしまい、冷たい料理ならぬるくなってしまいます。人と一緒にいて会話を楽しんでいる最中なら、せっかく盛り上がった会話を中断させることになります。食事の雰囲気が壊れたり、会話のリズムが狂ったり、テンションも下げたりするでしょう。仕方のない状況とはいえ、ちょっとした悪影響があるのも事実です。どれだけ素晴らしい料理もトイレを我慢していると集中できません。トイレは念のためが大切。食事前にはきちんとお手洗いを済ませておきましょう。ベストはお店に入る前です。ところによっては店内にトイレがないケースもあるので、事前にお手洗いを済ませておくのがベターです。特にフルコースの場合、始まりから終わりまで長い時間になるはずです。トイレは念のためが大切です。前もってトイレを済ませておけば安心して食事を楽しめます。お店に入って注文前にトイレに行きたくなることもあるでしょう。その場合は注文を終えて料理が出てくるまでの待ち時間を利用するといいでしょう。ファストフードでない限りしばらく待ち時間ができるので、上手に時間を活用できます。食事中トイレに行きたくなったら、できれば食事を終えた後がいいでしょう。ただし無理に我慢する必要はありません。食事中トイレに行きたくなればもちろん途中離席が可能です。いくら事前に注意しても、冬場だったり長話になったりすると食事中トイレに行きたくなることはあって当然です。もともとトイレが近い体質の人もいるでしょう。少なくとも食事を始める前にはベストコンディションになっておくことです。きちんとトイレを済ませておくことは結局のところ食事のためと考えてください。仕方ない時もありますが、できるだけ食事中のトイレ離席は少ないに越したことはありません。ベストコンディションで食事を始めると、それだけ美味しい料理に集中できます。トイレは食事前に済ませておく。外食の達人になる30の方法。その11、店員さんの名前で呼ぶと早く仲良くなる。店員さんは毎日多くのお客さんと接しています。店員さんがあなたのことをなかなか覚えてくれないこともあるでしょう。あなたのことを大勢の人として見てしまうのは仕方ありません。毎日通っていくとだんだん顔馴染みになって仲良くなりますが、時間がかかります。何を言うてみです。そこで積極的に店員さんと仲良くなる方法があります。店員さんの名前で呼ぶことです。積極的に店員さんの名前を呼んでみましょう。恥ずかしがらずに勇気を出すのです。胸元にネームプレートがあるとすぐ名前がわかります。ネームプレートがなければ顔馴染みになったタイミングでこちらから名前を聞いてみるといいでしょう。店員さんは毎日多くのお客さんと接していて、一人一人に気が回りません。そんな中、自分の名前を呼んでくれるお客さんがいると印象的です。誰でも自分の名前が呼ばれるとドキッとします。自分の存在を認められ、個人として尊重されていることが伝わって丁寧な印象を受けるのです。挨拶のタイミングで含めるのが自然。会話に名前を使うタイミングは少ないように思いますが、良い工夫があります。挨拶にさりげなく含めてみてください。〇〇さん、おはようございます。普通におはようございますと挨拶するより、〇〇さん、おはようございますと挨拶した方が印象的です。ニコニコしながら名前で挨拶すれば、店員さんはあなたに好印象を持ってくれるでしょう。 おすすめを聞くならおすすめは何ですか、より〇〇さんのおすすめは何ですかの方が印象的でしょう。店員さんは必ずドキッとします。個人を尊重した聞き方になるので相手もあなたに好意を持ってくれるはずです。ちょっとした雑談の際にも積極的に名前を含めるのがいいでしょう。多くのお客さんの中でも特別な存在として見られすぐ仲良くなれるでしょう。店員さんと仲良くなるとそのお店で外食をすることがますます楽しみになります。しばらく続けていると店員さんもあなたの名前を聞いてくれ、名前で呼んでくれるようになるでしょう。あなたが店員さんの名前で呼ぶから店員さんもあなたを名前で呼ぶようになります。受け身になるのではなく積極的になる。店員さんの方からあなたの名前を聞いてくれ、名前で呼んでくれることもありますが、受け身はよくありません。こちらから先にアクションを起こしていきましょう。まずこちらから先に店員さんの名前を呼んで親しくなるきっかけを作ることです。あなたが名前で呼ぶことで店員さんもあなたのことを名前で呼んでくれるようになります。きちんと名前で呼んで仲のいい店員さんの一人でも増やしておくことです。店員さんと仲良くなることは居心地のいい雰囲気作りになります。店員さんの名前は何のためにあるのか、積極的に呼ぶためにあるのです。どんどん積極的に店員さんの名前を呼んでいく。外食の達人になる30の方法、その12、お店の人と仲良くなる3つのポイント。どうすればお店の人と仲良くなることができるのでしょうか。お店の人と仲良くなるには次の3つのポイントを心がけましょう。もちろん美味しかったです、また来ますという一言だけでも喜んでもらえるでしょう。しかし帰り際の挨拶だけでは社交辞令と思われスルーされることも少なくありません。お店の人にきちんと自分のことを覚えてもらって信頼関係を築くにはまた別の取り組みが必要です。会食や宴会に伝えるようきちんとお店の人と面識を作っておき、ホームグラウンドを開拓しておきたい人もいるはずです。ではどうすればお店の人に覚えてもらえ仲良くなれるのでしょうか。お店の人と仲良くなりたいなら次の3つを心がけるようにしましょう。ポイント1、お店の人と名刺交換をする。こちらから名刺を渡しましょう。なんて大胆なと思うかもしれませんが、あくまで自己紹介です。名刺を渡すとフォーマル感が伝わってきちんとした自己紹介になります。わざわざ名刺を差し出すお客さんは少ないため印象的になるのは間違いありません。あなたがどんな立場でどんな仕事に携わっているのか覚えてくれます。もしお店の人から先に名刺をいただくことがあれば、同時にこちらの名刺も渡して交換しましょう。名刺交換の際は今後ともどうぞよろしくお願いしますと長いお付き合いにつながる言葉をかけると丁寧です。ポイント2、帰り際に次の予約を入れる。帰り際に次の予約を入れておきましょう。予約することでまた来ますという一言が社交辞令ではなく本気であることを示せます。お店の人はこの人はまた来てくれるのですねと喜んでくれ、あなたの印象がアップします。もちろん自分にとってもメリットがあります。外食の予定が具体的に決まるため未来にワクワクできて日々のモチベーションがアップするに違いありません。ポイント3、予約不可のお店なら1週間以内に再訪問する。お店によっては予約ができないタイプもあるでしょう。特にカジュアルでオープンなお店では予約を受け付けていないところが少なくありません。予約不可のお店であれば1週間以内に再訪問しましょう。1週間以内であればまだ記憶が新しいのでまた来てくれたという印象が強くなります。お店の人にとって印象深くなり常連客の初めの一歩となるでしょう。どうしても1週間以内が難しい場合はできるだけ早めの再訪問の心がけておくのがいいでしょう。早めに来れば来るほど記憶に残って印象的になります。お店の人と仲良くなるための3つのポイントを押さえておく。外食の達人になる30の方法、その13、本当に食べたいなら喜んで行列に並ぼう。暇つぶしの道具があれば待ち時間は苦にならない。人気店では店頭に行列ができることがあります。多くの人が殺到して食べる前に10分待ちや15分待ち、時には30分待ちというところもあります。並ぶのは嫌だなと思いますが、この時のフットワークが大切です。本当に食べたいものなら喜んで行列に並びましょう。本当に食べたいものなら並ぶだけの価値があります。行列が長いということはそれだけ人気である証拠です。行列は待ってでも食べたいという人々の心が反映された結果です。多くの人がそのお店の味を支持しているということです。もちろん好みがあって確実に美味しいとは言い切れませんが、少なくとも期待はできると考えていいでしょう。行列が長いとうんざりするかもしれませんが、ただの行列です。別に難しいことでも何でもありません。ただ並んで待つだけのことです。行列に並んで少し待つだけで食べたいものが食べられます。行列のできる人気店であれば事前にネットで調べれば予想がつくでしょう。いつも行列ができているといった事前情報があれば暇つぶしの準備もスムーズにできます。立っているだけでも運動。椅子に座ることはできませんが、立っているだけでも足腰の筋肉を使います。立っているだけでも運動です。じっと立っているだけでもカロリーを消費します。体重60キロの人が15分ほど立ち続ければ30キロカロリーほど消費されます。ただ30キロカロリーとはいえバカにはできません。わずかではあるもののれっきとしたカロリー消費であり、空腹感を大きくすることに役立ちます。食事前の緩い運動、食べる前のカロリー消費と思えばいいこと。前もってカロリーを消費しておけばきちんとお腹を空かせることができ、より美味しくいただけるようになります。空腹感が大きくなればなるほど一口目の感動も大きくなります。待ち時間は悪いものとは限りません。待ち時間はあったらあったで好都合です。待ち時間は上手に暇つぶしをすればいい。行列の待ち時間がもったいないと思いますが、上手に時間を利用すればいいだけです。例えば読書です。待ち時間に本を読んでいれば勉強時間になって上手に暇を潰せます。スマホでニュースをチェックするのも一つの方法です。情報収集の時間にでき時間を有効活用できます。もちろんゲームで暇つぶしをするのも悪くありません。ゲームに熱中すれば時間はあっという間に経つでしょう。友人にメッセージを送ったり仕事のメールをチェックしたりするのも上手な時間の使い方です。待ち時間がなくても暇つぶしの道具さえあれば苦になりません。有意義に帰ることさえできれば待ち時間が15分だろうと30分だろうともはや関係ないのです。行列ができていても本当に食べたいものならきちんと並ぶ。行列が予想されるなら暇つぶしの道具を持参して上手に時間を潰す。外食の達人になる30の方法、その14、少しくらい値段が高くても第一希望を食べるのがいい。人生に第二希望、第三希望を選んでいる暇はない。これ美味しそう、食べてみたい、そう思って注文を決めかけたところ値段を見て驚きます。思ったより値段が高い、ここでどうするかです。思ったより値段が高いな、やっぱりやめて他の料理にしようかな。注文に迷いが生じます。第一希望が難しいなら第二希望や第三希望で妥協しそうになります。ここは大切な瞬間です。ここで妥協に甘んじると本当に食べたい料理を食べることができません。中途半端な料理を食べることになります。本当に食べたい料理ではなく第二希望第三希望の料理を食べることになります。第二希望第三希望では本当に満足できません。まあまあだね、こんなものだねとなるでしょう。中途半端なものを選んでしまったね、やっぱり第一希望を選んでおくべきだった、悔やむことになってからでは遅いのです。常に第一希望を選ぶ。人生は常に今晩の連続です。後からやり直したくても時間は戻せません。常に今晩なのですから、料理の選び方も常に第一希望を選ぶことです。中途半端な選び方をしていると中途半端な人生になってしまいます。食べながらやっぱり第一希望を選んでおくべきだったなと悔やんでからでは遅い、もう時間は戻せません。自分に妥協すると生き方に妥協することになり、満足のいく人生を送れなくなります。食にお金をかけるのは本来の目的にのっとっていること。食べたいものなら注文してしまいましょう。自分に正直になることです。ちょっと値段が高くてもすぐ破産するわけではないはずです。 もちろん完全に予算オーバーであれば別ですが、少し高い程度なら許容範囲です。毎日頑張っている自分へのご褒美です。私たちは本来食べるために仕事をして稼いでいます。食にお金をかけるのは本来の目的にのっとっていることです。食は腹を満たすだけでなく心を満たすものでもあります。第一希望を食べればそれだけ腹も心も満足できます。ゆくゆくは満足のいく人生に波及していきます。普段と違った料理を食べるときも第一希望とする。時には初めての料理にチャレンジすることもあるでしょう。新しい刺激や変化が欲しくて普段と違った料理を注文したくなることもあるでしょう。いろんな料理を試してみる方が食生活は豊かになります。普段と違った料理では第一希望にならず矛盾するように思えますが違います。普段食べないものを食べるという意味でやはり第一希望です。初めての料理を食べるときもやはり第一希望を選ぶという考え方で注文してください。大幅な予算オーバーでない限り常に第一希望を選ぶのが正解。高な注文と思うかもしれませんが停止できません。人生における小さなワンシーンですが、人生は小さなワンシーンの連続で成り立っています。外食で注文する瞬間はゆくゆく人生全体にも波及します。外食で妥協する癖がついているとゆくゆく人生全体にも妥協が広がっていき悪い影響を及ぼします。人生は短いゆえ常に今晩しかないのですから、第二希望第三希望を選んでいる暇はありません。常に第一希望を選び常に第一希望で生きることです。本当に食べたいものを食べましょう。少々高くてもご愛嬌です。大幅な予算オーバーでない限り常に第一希望を選ぶのが正解です。少々値段が高くても第一希望の料理を注文して食べる。外食の達人になる30の方法。その15、フードペアリングのおすすめは変に身構えず素直に受け入れてみる。大手カフェチェーン店ではフードペアリングのおすすめをされることがあります。飲み物の注文の際、店員さんからおすすめの一言を言われます。ご一緒にクッキーはいかがですか。紅茶との相性はぴったりですよ。ご一緒にチョコドーナツはいかがですか。コーヒーとよく合いますよ。ここで変に構えて斜め上から考える人がいます。追加注文を促しているのだろう。どうせ売上アップを狙っているのだろう。確かに売上アップもあるのでしょう。お店も商売です。明るい笑顔と上手なトークで売上アップを狙うのは自然なこと。その手には乗らないよと抵抗感を示す人もいるかもしれません。だからといって反射的に拒むのももったいない。ここは一つ素直になってみてください。これはこれで一つのチャンスです。店員さんのプロ意識を尊重する。店員さんはフードペアリングに詳しいプロです。特に長く勤めている店員さんは知識も経験も豊富なベテランです。いろんな組み合わせを試していてペアリングを熟知しているはずです。店員さんのプロ意識を尊重することです。ここで変に身構え反射的に拒否するとせっかくのチャンスを逃してしまいます。料理は組み合わせが大事です。組み合わせによっていろいろなハーモニーを楽しめます。組み合わせの数だけ新しい楽しみがあり、いろいろな世界が広がっています。今まで知らなかった新しいハーモニーを楽しめるかもしれません。食の新世界を楽しめる可能性は十分あるのです。店員さんからのフードペアリングをお勧めされたら余計な勘ぐりは不要です。変に身構えず素直に受け入れてみてください。いい組み合わせですね。試してみます。ぜひお願いします。これでいいのです。もし都合が悪くて一緒に注文できなければ別の機会に試してみるといいでしょう。聞くだけならだったらです。参考として聞いておけば次に来店する時の楽しみになります。フードペアリングのおすすめは変に身構えず参考にしてみる。外食の達人になる30の方法。その16、普通になれたらカスタマイズに挑戦してバリエーションを楽しもう。注文によってはカスタマイズができるものがあります。何度も同じメニューを何度も楽しんで普通に慣れてきたらぜひカスタマイズにもチャレンジしてみましょう。フードのカスタマイズ、ドリンクのカスタマイズ、フラペチーノのカスタマイズ。特に大手カフェチェーン店ではカスタマイズが当たり前にあってバリエーションも豊富です。ショットやホイップクリームの追加、チョコチップやキャラメルソースの増量、牛乳から豆乳への変更。カスタマイズは追加料金がかかるものですが、中には無料でできるものもあります。無料でできるカスタマイズなら気軽にチャレンジできるでしょう。カスタマイズの数だけ楽しみがあります。カスタマイズをすれば普段と違った味が楽しめます。難しく考えず気軽にチャレンジしてみてください。トッピングの感覚で楽しんで OK。 カスタマイズによっては新しい味わいと出会えるでしょう。店員さんからカスタマイズはいかがですかと聞かれたらチャンスです。カスタマイズがわからないときは店員さんに聞けば OK。 良いカスタマイズがわからないときはぜひ店員さんに聞いてみましょう。初めてのカスタマイズは誰でも自信がなくて当然です。店員さんは大抵カスタマイズに熟知しています。どんなカスタマイズがおすすめですかという一言でいいのです。このカスタマイズが人気ですよ。このカスタマイズが合いますよ。店員さんにとってもカスタマイズを聞かれることは光栄なことです。頼りにされていると感じるので親切に教えてくれるでしょう。素直な人はきちんとチャンスをつかみ取れます。普通に慣れてきてカスタマイズができるものならぜひチャレンジしてみる。外食の達人になる30の方法。その17、マイ箸はエコに役立つだけではない。外食をグレードアップさせる道具。マイ箸という言葉を聞いたことはありますか。一言で言えば外食で使うために携帯する自分専用のお箸です。マイ箸といえば一般的にエコ活動の一つとして位置づけられています。割り箸は使い捨てのため森林伐採を促し環境に良くありません。マイ箸を持てば割り箸の削減につながって森林ほど地球温暖化防止リサイクル推進に役立ちます。エコのことを考えてマイ箸を持つ人もいるでしょう。しかしマイ箸はエコに役立つだけではありません。外食のグレードアップにも役立つメリットがあります。なぜマイ箸が外食のグレードアップにつながるのか。マイ箸のいいところは箸の種類を自分で決められるという点です。例えばお気に入りのマイ箸を持つのはいかがでしょうか。お気に入りに触れると元気になったり明るい気持ちになったりしますが、それは箸でも同じことです。お気に入りのお箸でいただく方がワクワク楽しめて外食の特別感がアップします。高級なマイ箸を持つのもおすすめです。高級なマイ箸を持てばリッチな感覚を楽しめます。高級な器に入った料理はリッチに感じるように、高級なお箸でいただく料理もリッチに感じるもの。高級なので単価は高くなりますが、外食の質を底上げできると思えば頷ける金額でしょう。むしろ安いと言っても過言ではありません。長く使うものですからお金をかけるだけの価値はあるはずです。結果として外食のグレードアップにつながるのです。好みが合えばぜひ検討してみよう。マイ箸はエコだけでなく外食のグレードアップにつながるのですから一石二鳥です。持たなければいけないものではありませんが、好みが合えばぜひ検討してみてください。荷物が増えそうに思いますが、マイ箸は小さくて軽いものなのでさほど場所を取られないでしょう。食事を終えたらお店の人にお願いすれば洗ってもらえます。マイ箸にあるのは得ばかりで損になることは一つもありません。たかがマイ箸されどマイ箸持つ持たないは個人の自由ですが、外食のグレードアップを考えるなら選択肢の一つとして検討する価値はあるでしょう。マイ箸は単なるエコではありません。外食をグレードアップさせる道具です。マイ箸を持ってエコ活動と外食のグレードアップを同時に実現させる。外食の達人になる30の方法。その18、なぜ食通は嫌われるのか。あなたは自分が食通と思いますか。食通とは食べ物の味や知識について詳しいことを言います。普段から美味しいものをたくさん食べていて美味しいものについて詳しいのが特徴です。食通になるのはいいのです。食の知識を身につけることは悪くありません。むしろ素晴らしいことです。食通になれば食にまつわる話を紹介できるでしょう。美味しいお店を紹介したり食の豆知識を披露したりできるはずです。食のトリビアを紹介すればへと驚かれ場が盛り上がるに違いありません。もちろん食通になるのはいいのですが、食通になるにつれて注意したいことがあります。それが知識を引き出すような話ぶりです。 なぜ食通は嫌われるのか。もちろん聞かれた時に答えるくらいならいいのです。相手からの要望ですから自信を持って答えても悪印象はありません。なるほど、そうなんだね、よく知っているねと感心されるでしょう。しかし聞かれてもいないのにずけずけ自分から話すのは注意したい。上から目線になりやすい。知識をひけらかすような話し方になりやすい。食通になると自然と偉そうな話しぶりになることが少なくありません。これは無意識のうちに起こります。自分の知識に自信を持つと尊敬されたい気持ちが出て自然と知識をひけらかすような話し方になりがちです。いつの間にかああだこうだと知識をひけらかすような話しぶりになってしまいます。知識をひけらかすような話し方は嫌われる。知識をひけらかすような話し方は嫌われます。相手は私はこんなに詳しい、こんなことも知らないのと言われているように感じてストレスを感じるでしょう。場の空気が硬くなり相手を萎縮させてしまいます。感じが悪いだけで済めばまだいい方です。人によってはバカにされた、見下されたと感じて大きな不快感を覚えることも少なくありません。もちろん本人に悪気はありませんが結果として嫌われることになります。大切なことは相手がどう感じるかです。自分は親切に話したつもりであっても相手が不快や抵抗を感じたら NG です。知識をひけらかすような話し方は遅かれ早かれ嫌われるのがオチです。知識をひけらかすような話しぶりは不快感を与えるもと。世間では食通のトークが苦手という人も少なくありません。なぜ食通は嫌われるのか。食通がいけないのではありません。知識をひけらかすような話しぶりがいけないのです。知識をひけらかすような話しぶりは不快感を与えるもとです。相手を見下すような態度や話し方になっていないか振り返ってみてください。うんちくなら何でも話していいわけではありません。相手にとって興味のあるうんちくならいいですが、そうでないならただの退屈話です。興味のないうんちく話を聞かされることほど退屈なことはありません。相手が興味のない素振りを見せたら早めに話を終えるのが賢明です。食通になっても偉そうな話しぶりにならないように注意する。外食の達人になる30の方法。その19、同じお店を楽しむのもいい。いろんなお店を楽しむのはもっといい。同じお店ばかり行っていませんか。行き慣れたお店ならリラックスして楽しめるでしょう。どんな雰囲気でどんな料理があるかわかります。何度も行ったことがあれば店員さんとも顔馴染みになっていることもあるでしょう。サードプレイスやホームグラウンドとして楽しんでいる人も多いのではないでしょうか。もちろん同じお店に繰り返し行くのもいいですが、注意したいこともあります。同じお店ばかりでは刺激が限定されます。時期によってメニューが変わったり、店員さんが入れ替わったりすることもありますが、小さな範囲でしょう。たまには別のお店にも行ってみよう。たまには別のお店にも行ってみましょう。初めて行くお店はどんな雰囲気でどんな料理があるかわかりません。意外な料理との出会いがあって驚きと感動を楽しめるかもしれません。店員さんとも初めて会うことになるでしょう。ドキドキすることになりますが、その緊張感がいいのです。新鮮な刺激です。心を若返らせる刺激です。マンネリを吹き飛ばす魔法の力があります。初めて行くお店に行くのは新しい開拓です。新しい雰囲気を感じ取れ、新しい料理と出会え、新しい人と出会えます。新しいお店を見つけたら冒険するつもりで入ってみてください。いろんなお店に入っていろんな刺激を楽しんでください。新鮮な刺激や新しい発見のためにもいろんなお店を楽しむのがいい。別に浮気をするわけではありません。私たちにはいろいろなお店を楽しむ権利があります。せっかくいろんなお店を楽しめるチャンスがあるならそのチャンスを生かさないともったいない。初めて行くお店はすべてあたり。私たちは今食の豊かな時代に生きています。田舎や地方に住んでいても繁華街に行けばいろんなお店を発見できるでしょう。もちろん入ったことのないお店も簡単に発見できるはずです。当たりか外れかなんて気にしないことです。初めて行くお店はすべてあたりです。必ず新鮮な刺激が得られるのですから、あたりしかありません。恐れることも怖がることも必要ありません。普通にワクワクしながら入っていけばいいのです。新しいお店に行くことであなたの中で行ったことがあるお店が一つ増えることになります。これは会話ネタが増えることと同じです。あのお店に行ったことがあるよと言えるようになります。どんなところか聞かれたとき答えることができるようになります。会話ネタが増え、会話にバリエーションが生まれます。冒険心を大切にしながらぜひいろいろなお店を楽しんでいきましょう。同じお店ばかり楽しむのもいいですが、いろんなお店を楽しむのはもっといいのです。同じお店ばかり楽しむのではなく、いろんなお店に行って楽しんでみる。外食の達人になる30の方法。その20、食事会を企画することは企画力のトレーニングになる。あなたの企画力を鍛えるためにお勧めしたいことがあります。ぜひ食事会を企画してみてください。大切なポイントは誘われていく側ではなく企画して誘う側になることです。食事会を企画した経験はありますか。食事会に誘われていくことはあっても食事会を企画することは少ないのではないでしょうか。食事会といえば誘われるものと思いがちですが、企画するものという選択肢も加えてください。3人以上集まれば立派な食事会。食事会とはいえ難しく考える必要はありません。3人以上集まれば立派な食事会です。仲のいいメンバーと連絡を取り合い、この日にここで食事会を開こうと企画するだけです。仲のいい人同士であれば連絡を取り合うのも簡単でしょう。何でもないことに思いますが、実は企画力のトレーニングになっています。食事会の企画には立案、アイデア、調整、実行といった要素があります。複数人と連絡を取り合うこと、都合のいい日時を見つけること、みんなが喜ぶようなお店を考えること、お店の予約をすること、食事会を開くには自発的に考えたり動いたりすることが欠かせないため企画力のトレーニングになります。プライベートなことだからといって侮れません。プライベートで鍛えた企画力はビジネスにも生かされます。自ら声を上げ実現に向けて行動するという点はビジネスでも同じです。企画力が高まれば社内でも自然と積極的になれるはずです。楽しみながら食事会を企画しよう。食事会の企画は嫌ながらではなく楽しみながら取り組んでください。食事会の企画は面倒で難しいものではなく楽しくて面白いものと考えましょう。仲のいい人と連絡を取り合って、都合のいい日にみんなで集まって美味しい食事をしながらワイワイ楽しむだけです。話のネタは仲のいい人同士なら自然と湧いて出てきます。お互いに気の合った人同士なので話も盛り上がるでしょう。教室やサークルに所属しているならメンバー同士で食事会を開くのもいいでしょう。お互いの同じ趣味であれば自然と話も盛り上がります。教室やサークルの外でやってみるといつも違った一面を知ることが少なくありません。お酒が好きであれば飲み会を開いてみるのも OK です。飲み会も飲み食いをする場ですから、れっきとした食事会です。みんなでお酒を飲みながらワイワイ語り合えば大いに盛り上がるでしょう。女性なら女子会です。お互いの近所を語り合えばお互いの絆を深める機会になります。恋の話に花を咲かせればあっという間に時間が過ぎるでしょう。大切なことは自発的。ぜひあなたが声を上げ食事会を企画してみてください。誘われていく側ではなく企画して誘う側になってください。あなたが企画することに意味があります。大切なことは自発的です。あくまであなたが企画することが重要です。受け身になるのではなく率先して動いていくことです。誘われる側になるのではなく誘う側になってください。食事会は楽しくて面白いものなのですから、守りの姿勢ではなく攻めの姿勢で企画していきましょう。企画力が高まるだけでなく仲間同士の絆も深まるのでますます有意義です。食事会を企画して企画力を鍛える。外食の達人になる30の方法。その21、レストランの予約は残業の抑止力になる。レストランで外食を楽しむならぜひ予約をしておきましょう。予約をしておくメリットは席の確保や指定ができることですが、他にも意外なメリットがあります。残業の抑止力になるというメリットです。方法はシンプルです。 レストランに予約を入れたら数日前からさりげなくイベントの話を持ち出して言いふらしておきましょう。今度の金曜の夜、評判のレストランに行くことになりました。予約もバッチリです。食べに行くのが楽しみ。楽しみにしていることを伝えておきます。あくまで嫌味にならないようさりげなく言いふらすのがポイントです。食事理由についても個人的なものより家族の誕生日など記念日的な意味を含めればさらに抑止力を強化できます。予約のことを言いふらしておけば当日に残業を依頼されそうになっても上司は残業を依頼しにくい心理が働きます。今日は前から楽しみにしているレストランの日だから残業はお願いできないね。依頼をブロックでき上司は仕方なく諦めるでしょう。仮に上司から残業のお願いをされそうになったとしても予約を口実に断れます。すみません。前からお話ししていた通り今日はレストランの予約を入れていまして。申し訳なさそうに断れば上司もはっと思い出してくれるでしょう。そうだったね。今日はレストランで食事を楽しむ日だったねと気づき残業依頼を断念してくれるでしょう。上司から予約のキャンセルを促されたら急なキャンセルはお店にも家族にも迷惑がかかりますと言い返します。偉そうな言い方ではなくあくまで申し訳なさそうな言い方を心がけてください。それでも強引にキャンセルしろと言われる可能性もゼロではありませんがある程度の抑止力として働くはずです。上司からの顰蹙を恐れるな。そんなことをすれば上司から顰蹙を買う。人事評価も下がりそうだ。仕事への責任感が問われそうですがだからといって残業をしなければいけない義務もありません。残業は本来あってはならないことです。労働者は定時を過ぎたら帰る権利を行使できます。定時内に処理できない仕事は翌日に回せばいいこと。上司からの顰蹙を恐れないでください。繁忙期を除いて残業をしないといけないような職場はそもそも上司や会社に問題があります。定時を過ぎたら帰るもの。プライベートが充実するからこそビジネスも充実します。心が広くて理解のある上司であれば息のいい過ごし方だね、美味しい料理が楽しみだねと歓迎してくれるでしょう。レストランの予約を残業の抑止力として活用してみてください。理不尽な残業を依頼されそうになっても堂々とレストランの予約を理由に断ればいいのです。残業回避の口実としてレストランの予約を活用する。外食の達人になる30の方法。その22。食事が終わったと油断してからのデザートには格別の嬉しさがある。フルコースではああ食事が終わったというタイミングがあります。前菜、スープ、メイン料理、サラダと続きます。一通り食事を終えれば腹も心も満足です。食事を終えて帰ろうとしたところお店の人から食後のデザートをお持ちしますと言われてハッとすることがあります。そうだ、まだデザートが残っていたね。うっかりしていた。早く帰るところだった。デザートがあることをすっかり忘れていて驚いた経験はありませんか。すっかり食事を終えた気分になっていたところ実はもう一つありますという流れです。こういう時のデザートは格別の嬉しさがあります。急にプレゼントをされたようなサプライズ感があります。油断していた分だけ驚きと感動が大きいのです。天から降ってきたようなサプライズプレゼントはしっかり楽しもう。最後のデザートに驚くことがあればラッキーです。これはこれで味わい深い。油断はマイナスに働くものですがこの時に限ってはプラスに働きます。しっかりサプライズを楽しんでください。もう食べられないと思うかもしれませんが甘いものは別腹です。お腹がいっぱいでも甘いものに限ってはすんなり入っていくでしょう。甘いものを食べると胃の中のものが腸に押し出され隙間ができるようになっています。たまたま油断していただけのことですがちょっとした幸せです。天から降ってきたようなサプライズプレゼントです。食後のデザートのサプライズ感を楽しむ。外食の達人になる30の方法。その23。いつもので脱汁るようになったら常連客として認められた証拠。カフェやレストランで朝食やランチを食べる人も多いでしょう。同じ店で同じメニューを注文する人もいるでしょう。私たちが普段注文するものは同じパターンが多いものです。いろいろなメニューを注文していても一通り試し終われば再び同じメニューに落ち着いてきます。同じお店で同じ店員さんに同じ注文を繰り返しているとだんだん店員さんがそのメニューを覚えてくれます。ある時からいつものでだけで通じるようになります。いつものでという人とも心のコミュニケーション。いつものでお願いします。はい、いつものですね。この会話が成り立つようになればあなたはお店から常連客として認められている証拠です。いつもので脱汁るようになればガッツポーズで喜んでください。もはやあなたは普通のお客さんではありません。乗客として認められ人目置かれていると考えていいでしょう。これは大変素晴らしいことです。どのくらい通えば通じるようになるか頻度や回数はまちまちです。気の利いた店員さんなら比較的早く覚えてくれるでしょう。すんなり通じなくてもムッとしてはいけません。人間ですからスムーズに覚えられないことはあって当然です。なかなか注文を覚えてもらっていないかもしれませんが何度も通っていきましょう。根気よく通い続けていればいつか必ず覚えてくれるようになります。あなたの顔を見た瞬間注文内容を入力し始めてくれるでしょう。同じ店員さんであればきっと今日も同じ注文をするのだろうと分かってくれるはずです。いつものでという一言も心のコミュニケーションです。いつものでが通じるようになったら常連客として認められた証拠として喜ぶ。外食の達人になる30の方法。その24。外食でお金を使いすぎた罪悪感は仕事で晴らす。これを食べよう、ついでこれも注文しよう、後からまた注文しよう、つい気が緩んであれこれ注文することがあるでしょう。メニューに食欲がそそられるような写真があるとつい追加注文をしてしまいます。お店の壁に美味しそうな料理の写真があり誘惑に負けてしまうことも少なくありません。食欲の赴くままに食べたいものを食べると外食の出費が思ったより大きくなることがあるもの。しまった、お金を使いすぎてしまった。会計の際金額に驚くことがあるのではないでしょうか。こういう時ちょっと罪悪感があるものです。お金を使いすぎるとそれだけ財布が痛みます。使いすぎちゃった、贅沢しすぎたから、あの注文が予定だったから、ちょっとした自責の念を覚えることもあるでしょう。まあいいかと流して忘れるのもいいですがもっと積極的な解消法があります。外食でお金を使いすぎた罪悪感は仕事で晴らせばいいのです。くよくよするくらいなら仕事に打ち込もう。罪悪感にくよくよしてはいけません。くよくよするとリッチな外食を楽しんだ意味がなくなってしまいます。くよくよするくらいなら仕事に打ち込みましょう。罪悪感はバネに変えることです。罪悪感をバネにして仕事の推進力に変えます。後から意味をなすようにバリバリ頑張ればいいのです。一心不乱にこれでもかというほど仕事に打ち込んでください。贅沢な外食をした後なら心も体もガソリン満タンでがっつり仕事ができるでしょう。しっかりパワーがチャージされているので全力で仕事に打ち込めるでしょう。頭の回転も良くなっていいアイデアも出てくるでしょう。美味しいものを食べたのなら心も満たされているはずですから明るい気持ちで仕事に打ち込めるはずです。しっかり仕事に打ち込んでしっかり結果を出しましょう。そうすれば外食でお金を使いすぎても有意義に変わります。外食でお金を使いすぎたけどおかげで仕事がスムーズに進んだね。出費の効果を享受できた、これでよかった。心の折り合いがついてにっこりできるのです。外食でお金を使いすぎた罪悪感は仕事で晴らす。外食の達人になる30の方法。その25。食べたいものがたくさんなるときは次のお楽しみと考えよう。注文するとき食べたいものがたくさんなって迷うことがあります。 A も美味しそう、 B も美味しそう、なかなか決めきれない。2択で迷うならまだいい方です。時には美味しそうな料理が4つも5つもあって迷うことがあるでしょう。どれも美味しそう、たくさんなって選びきれない、本当に迷っちゃう。決めるのが難しくて迷いのため息を漏らしてしまいます。選びたいものがたくさんなって迷うのは贅沢なことですが迷うのもなかなかストレスですね。苦しみながらもしぶしぶ一つを選ぶことになるでしょう。さてここからが肝心です。注文できなかった料理はどうすればいいのでしょうか。注文できなかったメニューは次のお楽しみと考えましょう。注文できなかったメニューは次のお楽しみと考えればいい。 注文できなかったメニューは次のお楽しみと考えればいいのです。またそのお店に来るきっかけになります。食べたいものがたくさんあるのはラッキーなことであり幸せなことです。それだけ素晴らしいお店に巡り合えたということ。食べたい料理がたくさんあるお店はなかなかあるものではありません。幸運なことに食べたい料理がたくさんあるお店に巡り合いました。何度もお店に来ることができます。次もワクワクしながらお店に行けます。お店には何度通ってもいいのです。食べたいものがたくさんあるならすべて食べるまで何度も通いましょう。食べたいものが一つもないより食べたいものがたくさんある方が未来に希望が持てます。次はこれを注文しよう、そのまた次はこれを注文しようでいいのです。未来の楽しみはたくさんあります。これを幸せと言わずして何というのでしょう。これを未来にたくさんの楽しみが待っているというのです。食べたいものがたくさんあるときは次のお楽しみと考えよう。外食の達人になる30の方法、その26。また来ますね。お社交辞令で終わらせていないか。レストランで食事を終えたときお店の人に挨拶をします。このとき定番のセリフがあります。ごちそうさまでした、美味しかったです、また来ますね。次を期待させる言葉ですね。気持ちのいい一言があるとお店の人は喜んでくれるでしょう。また脳越しをお待ちしておりますと笑顔で見送ってくれるでしょう。礼儀正しいあなたならきっと何度も口にしたことがあるのではないでしょうか。ところがここでよくあるパターンがあります。言うだけで実行しないまま終わるケースです。また来ますねと言ったままで終わっている人が少なくありません。悪いことをしているわけではありませんが、ちょっと引っかかるものがあります。社交辞令で終わらせない、あれは社交辞令です。ただの挨拶ですよ。機会があれば行くという意味です。もちろん悪気があって言ったわけではないのでしょう。確かに社交辞令のつもりで言ったのかもしれません。美味しくてまた来たいと思えばお店の去り際にまた来ますというのはよくあることです。しかしお店の人は期待しています。うすうす社交辞令と気づきながらも本当に来てくれるといいなと思っているでしょう。また来ますという言葉を信じて今か今かと期待しながら待っているに違いありません。この瞬間も今日こそ来てくれるかなと思っているかもしれません。だから今度はあなたの番です。また来ますねと言ったお店にまた行こう。社交辞令で終わらせないことです。また来ますねと言ったお店にまた行きましょう。今日はどこで外食をしようかなと迷った時、また来ますねと言ったお店を思い出してその中から選びます。お店の人は最高も喜んでくれるでしょう。また来てくださったのですね。ありがとうございます。笑顔で喜んでくれるはずです。これが連行一致です。きちんと言った通りに行動することでお店の人からこの人は信用できるお客様だと思ってくれます。信用されるようになり良いお客さんに昇格するはずです。たとえ前回やった人がいなくてもいいのです。出勤日や勤務時間がずれて会えないのはよくあることです。少なくともまた来ますという言葉をきちんと実行できました。連行一致を達成できた自分を褒めることです。言葉の通りに実行できたという事実は残るのですから、堂々と自分に自信を持てます。また来ますねと言ったお店にまた行く。外食の達人になる30の方法、その27。雨の日は外食日より。雨の降る日はどことなく気持ちもどんよりします。そのためでしょうか。雨が降っているとなかなか外食する気が起きません。まず傘を差す必要があります。傘を差してもちょっと足元が濡れてしまいます。ジメジメしていたり外が暗かったり視界が悪かったりして外食に抵抗を感じるでしょう。車で行けば大丈夫ですが、車から降りて移動するとき少し濡れることになります。雨が降っている、外食をしようと思っていたけどやっぱりやめておこうかな、そう思ったときが大切な瞬間です。雨の日こそ外食をしましょう。雨の日の外食には特別な価値があります。雨の日を風情と考える。雨を風情と考えてください。傘を差すこと、雨の音が聞こえること、足元がちょっと濡れること、外が薄暗いこと、ジメジメしていること、見方を変えれば全て風情です。雨の日は晴れの日にはない独特の味わいを楽しめるでしょう。嫌だ嫌だと考えるのではなく、楽しいね、面白いねと考えてください。雨の日ならではの風情を感じながら外食を楽しめます。雨の日には雨なりの楽しみ方がある。雨といっても大きな問題ではないでしょう。もちろん大雨や台風であれば別ですが、普通の雨であれば問題ないはずです。雨の日はお客さんが少なめでしょう。お店が少し空いていればいつもより快適で過ごしやすいに違いありません。時間に余裕があるので丁寧に料理を作ってもらえるでしょう。お店の売り上げにも貢献できるのでお店の人からも喜ばれるでしょう。お客さんが空いていればちょっとぐらい長居しても問題ないはずです。雨の日に外食をするだけでいいことをしたことになります。雨の日に外食に行くのは素晴らしいことです。あなたにとっても社会にとってもメリットがあります。晴れの日も雨の日も外食日より。雨の日に外食ができる人は食の神様にも愛されます。雨の日に外食してくれてありがとうと喜ばれるでしょう。風情を楽しめるだけでなく社会的な貢献も果たせるのですから意味があります。外食日よりとは晴れの日だけではありません。晴れの日に外食をするのも味わい深いですが、雨の日に外食をするのも味わい深い。雨だから外食はやめようではありません。雨だから外食に行こうです。晴れの日も雨の日も外食日よりです。雨の日であっても喜んで外食する。外食の達人になる30の方法、その28。意見箱には感謝の感想を書いてもいい。お店にとって絶賛の言葉ほど嬉しいものはない。お店によっては意見箱が設置されていることがあります。アンケートを募集しています。サービス品質向上のためお客様の声をお聞かせください。貴重なご意見として全社で共有させていただきます。意見を求める文言が書かれていて、改善点や気になった点を募集しています。意見箱というちょっと堅苦しい名前の影響でしょうか。わざわざ意見するくらいだから改善点を書くものと思いがちです。お店で不快なことや不満に感じたことがあれば改善点として投稿することが多いのではないでしょうか。もちろん不満点や改善点を書くのもいいですが、活用法はその限りではありません。もっと肩の力を抜いて考えてください。普通に感謝の感想も書き込んでいいのです。感謝の感想を書き込んでいい。美味しかったと満足できることがあるでしょう。美味しい料理に満足できれば感動が冷めないうちに感想を書いてみましょう。改善点の書き込みではなく感謝の感想でもいいのです。〇〇の味に感動しました。〇〇が濃厚で美味しかったです。新商品の〇〇がとても素晴らしいです。考えた人は天才です。綺麗な字でなくてもいいのです。走り書きで十分です。感動の声をそのままストレートに書くだけです。美味しかったという絶賛も歴史とした意見の一つです。感謝されるのは誰にとっても嬉しいこと。これだけでお店の人は大喜びしてくれます。貴重なご意見をありがとうございますと感謝されます。頑張って作った甲斐があった。これからももっと美味しい料理を作っていこうと思ってくれるのは間違いありません。お客様からの意見は社内で共有されるのが一般的です。接客係だけでなく料理人や社員も喜んでくれるに違いありません。お店の人みんなをハッピーにできます。感謝の言葉を意見箱に入れると食後の余韻が良くなる。例えば意見カードに美味しい料理をありがとうございましたと書き、意見箱に入れてからお店を出るとします。すると食後の余韻が良くなります。いいことをしたという実感があるとニコニコしながらお店を後にできます。お店の人も嬉しい言葉に喜んでくれモチベーションがアップします。自分のためにもお店のためにもなるのです。お店の料理に感動したら意見カードに絶賛の感想を書いて入れる。外食の達人になる30の方法、その29。新しい食生活として外食の箸を取り入れてみませんか。 外食は一軒のお店で完結させるのが一般的です。一つのお店で食事をして余裕があればデザートも楽しみます。もちろんそれはそれでいいのですが、ここで新しいライフスタイルの提案があります。外食のはしごはいかがでしょうか。聞き慣れない言葉かもしれませんが、特別珍しいことでもありません。外食のはしごとは一軒のお店で食事を完結させるのではなく、複数のお店で食事を楽しむということです。忘年会では2次会、3次会がありますが、その外食バージョンです。外食は一軒のお店で済ませなければいけないというのは固定観念です。そうした楽しみ方が一般的というだけでその限りではありません。一軒のお店で食事を完結させなければいけないルールはありません。外食のはしごはバリエーションも楽しめる。外食のはしごは面白いライフスタイルです。はしごの組み合わせ方は自由です。食べると飲むを分けたり、メイン料理とデザートを分けたりです。食事の組み合わせを考えるようにお店の組み合わせを考える楽しみがあります。例えば以下のような楽しみ方はいかがでしょうか。1軒目はラーメン屋でラーメンを食べ、2軒目はバーでアルコールをたしなむ。1軒目は焼肉屋で肉を食べ、2軒目はカフェでコーヒーを飲む。1軒目はイタリアンでパスタをいただき、2軒目はチーズタルト専門店でタルトを食べる。1軒目はラーメン専門店で絶品ラーメンを楽しみ、2軒目は餃子専門店で絶品餃子を味わう。お店が変われば気分も変わります。贅沢に感じるかもしれませんが、たまにはそういう楽しみ方もありです。1軒目で食べる量を調整しておけば、意外と2軒目も楽しめるはずです。お腹と気分の調子が良ければ、3軒目のチャレンジも不可能ではないでしょう。お店からお店への移動に手間暇がかかるところですが、繁華街であれば飲食店が密集しているのでスムーズに行くはずです。カロリーが心配になるところですが、工夫次第です。1回の食事量を調整する、炭水化物を少なめにするなど、意外とうまく調整できるはずです。あるいは食後に歩いて帰ったり、スポーツジムで汗を流したりすれば、プラスマイナスゼロを実現できるでしょう。新しい食生活として外食のはしごを取り入れてみませんか。新しい食生活として外食のはしごを取り入れてみませんか。もちろん無理に楽しむ必要はなく、あくまで好みが合えばということです。そういう楽しみ方もあるということで、ぜひ外食の選択肢の一つとして検討してみてください。そんな外食を考えたこともなかったという人なら、自分の殻を破る意味でもなおさらチャレンジの価値があります。特別難しいことではなく、はしごをするだけですから簡単です。毎回とはいきませんが、月に1回や年に数回程度であれば無理なく取り組めるのではないでしょうか。外食のはしごという楽しみ方を取り入れれば、あなたの食生活に新しい風が吹くのです。時には外食のはしごを楽しんでみる。外食の達人になる30の方法。その30。人生で一度くらいは最高級店に行ってみる。人生で一度くらいは最高級店に行ってみましょう。例えば和食の最高級店やイタリアンの最高級店です。三つ星レストランはもちろんのことですが、その限りではありません。三つ星レストランでなくても評価が高くて素晴らしいお店はたくさんあります。会員制、招待制でない限り行けるチャンスがあるはずです。もちろん高額です。気軽に行けるところではありません。一度の食事で大金が飛んでいくでしょう。基本的に予約が必要です。格式があってフォーマル感が強く、ドレスコードが必要なところも少なくありません。しかし最高級店からは学べることが多くあります。最高級店は全てが最高ランクです。料理が芸術品のように絶品です。一流の接客があり素晴らしいサービスを受けることができるでしょう。エレガントな雰囲気で落ち着いた音楽が流れていて素晴らしい空間に包まれているでしょう。最高級店での体験は生き方や人生観にポジティブな影響を与える。最高級店は素晴らしい一流体験ができるところと考えてください。海外旅行で素晴らしい体験をすると生き方や人生観にポジティブな影響を与えますが、それは外食にも言えることです。最高級店で素晴らしい体験をすることで海外旅行のように生き方や人生観にポジティブな影響を与えます。人生で一度は最高級店に行ってみることです。高いお金がかかっても授業料と思えば安い投資です。なるほど、これが最高級なのか。最高級とはいかなるものなのか直感的に感じられ心に響くものがあるでしょう。質に対する理解も深まるはずです。優れた体験をすることで教養の一つとなり、その後の人生に生かされるでしょう。そうした中から自分にも生かせるサービスを学べたり、素晴らしいアイデアがひらめいたりします。最高級店で素晴らしい一流体験をすることで一流を見る目が養われるでしょう。何事も実際に体験してみないとわかりません。誕生日や記念日など特別な日に楽しんでみませんか。最高級店で食事を楽しむと一生の思い出ができます。同伴者がいれば一緒に素晴らしい時間を過ごせ、絆も深まっていくでしょう。高額であり気軽に行けるところではありませんが、人生で一度くらい体験してみても悪くありません。最高級店はあなたの人生を高めてくれる場所です。人生で一度くらいは最高級店を体験してみる。外食の達人になる30の方法。まとめ。その1。外食の予定を立てて積極的に人生を楽しむ。その2。今度行ってみようと思ったお店を思い出して今こそ行ってみる。その3。お金や時間がなければ何々の楽しみ方をする。その4。お店の前を通り過ぎても頭から離れないなら引き返して帰る。その5。お店に入る前まずきちんと外観を楽しむ。その6。料理を決めるときはまあこの料理でいいかではなく、よしこの料理に決めた。と考える。その7。長い料理までもきちんと声に出して言い切って注文する。その8。美味しいものを食べに行こうは言われるのを待つのではなく、こちらからどんどん行っていく。その9。メニューの裏側を見る癖をつける。その10。トイレは食事前に済ませておく。その11。どんどん積極的に店員さんの名前を呼んでいく。その12。お店の人と仲良くなるための3つのポイントを押さえておく。その13。行列ができていても本当に食べたいものならきちんと並ぶ。行列が予想されるなら暇つぶしの道具を持参して上手に時間を潰す。その14。少々値段が高くても第一希望の料理を注文して食べる。その15。フードペアリングのおすすめは変に見名前ず参考にしてみる。その16。普通に慣れてきてカスタマイズができるものならぜひチャレンジしてみる。その17。マイ箸を持ってエコ活動と外食のグレードアップを同時に実現させる。その18。食通になっても偉そうな話ぶりにならないように注意する。その19。同じお店ばかり楽しむのではなく、いろんなお店に行って楽しんでみる。その20。食事会を企画して企画力を鍛える。その21。残業回避の口実としてレストランの予約を活用する。その22。食後のデザートのサプライズ感を楽しむ。その23。いつもので脱じるようになったら常連客として認められた証拠として喜ぶ。その24。外食でお金を使いすぎた罪悪感は仕事で晴らす。その25。食べたいものがたくさんあるときは次のお楽しみと考えよう。その26。また来ますねと言ったお店にまた行く。その27。雨の日であっても喜んで外食する。その28。お店の料理に感動したら意見カードに絶賛の感想を書いて入れる。その29。時には外食のはしごを楽しんでみる。その30。人生で一度くらいは最高級店を体験してみる。